聖書を朗読いたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書創世記32章2節から22節までです。旧約聖書54ページです。創世記32章2節から。ヤコブが旅を続けていると突然神の御使いたちが現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言い、その場所をマハナイムと名付けた。ヤコブはあらかじめセイル地方、すなわちエデムの野にいる兄エソーのもとに使いの者を使うことにし、お前たちは私の主人エソーにこう言いなさいと命じた。あなたのしもべヤコブはこう申しております。私はラバンのもとに滞在し今日に至りましたが、牛、ロバ、羊、男女の奴隷を所有するようになりました。そこで使いの者をご主人様のもとに送ってご報告し、ご機嫌をお伺いいたします。使いの者はヤコブのところに帰ってきて、兄上のエソー様のところに行ってまいりました。兄上の方でもあなたを迎えるため400人のお供を連れてこちらへおいでになる途中でございますと報告した。ヤコブは非常に恐れ思い悩んだ末、連れている人々を羊、牛、ラクダなどと共に二組に分けた。エソーがやってきて一方の組に攻撃を仕掛けても残りの組は助かると思ったのである。ヤコブは祈った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神主よ、あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エソーの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。あなたはかつてこう言われました。私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くすると。その夜ヤコブは野宿して自分の持ち物の中から兄エサオへの贈り物を選んだ。それはメヤギ200匹、オヤギ20匹、メヒツジ200匹、オヒツジ20匹、チチラクダ30頭とその子供、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭であった。それを群れごとに分け、メシツガたちの手に渡していった。群れと群れとの間に距離を置き、私の先に立って行きなさい。また先頭を行く者には次のように命じた。兄のエソーがお前に出会って、お前の主人は誰だ、どこへ行くのか、ここにいる家畜は誰のものだと尋ねたら、こう言いなさい。それはあなた様のしもべヤコブのもので、ご主人のエソー様に差し上げる贈り物でございます。ヤコブも後から参りますと、ヤコブは2万目の者にも3番目の者にも群れの後についていくすべての者に命じていった。エソーに出会ったら同じことを述べ、あなた様のしもべヤコブが後から参りますと言いなさい。ヤコブは贈り物を先に行かせて兄をなだめ、その後で顔を合わせればおそらく快く迎えてくれるだろうと思ったのである。こうして贈り物を先に行かせ、ヤコブ自身はその夜野営地にとどまった。
創世記族長物語と言われているアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフまでのその物語の今途中部分を読んでおります。今日のところはヤコブ、このヤコブが双子の兄エサウに再会をする、その準備の場面でございます。 ご存知のようにヤコブとエサウは双子でございましたけれども、兄のエサウのところに本来行くはずの長子の特権、祝福、そういったものをヤコブが全部かすめ取ってしまいました。それゆえ怒った兄のエサウがヤコブを殺そうと決意をいたします。それを知った家族がヤコブを逃がし、叔父の家にかくまってもらう、そういういきさつをこのヤコブは背負いました。そして叔父の家で月日を重ね、妻にも恵まれ、子供にも恵まれ、多くの子供たちを持つヤコブになりましたけれども、このヤコブがついに叔父の家を出て兄のところに帰っていくというその場面でございます。恐ろしい兄、裏切ったんですからね、恐ろしい兄、自分に危害を加えるかもしれない兄、その兄のところへ帰ろう、その直前の出来事です。この旧約聖書、そして特に創世記にそれは顕著に現れていますけれども、この旧約聖書は今から2500年前におおよそまとめられました。2500年前、聖書の舞台であるイスラエルがバビロニア帝国と戦争をし敗れ、捕囚の民としてバビロンに幽閉、奴隷として連れて行かれました。ペルシャ王キロスがバビロニアに現れるその約50年の間、聖書の民イスラエルはバビロニアで捕囚にあっておりました。残ったイスラエル、そこには女性と子供、そういったものしか残っていなかったというふうにも記されています。飢餓に苦しみ、あちらこちらで飢えのゆえに死んでいく者たちがいる、屍を乗り越えながら生活をしていく、そういうことが捕囚の50年の間には日常的に行われていた。バビロニアで捕囚にあっている人々にもそういう情報は伝わってきます。ですけれども、自分たちの国に、自分たちの家族のところに帰ることはできません。ただいたずらに自らも奴隷としての日々を重ねていく、そう言ってみれば地獄のような時代を過ごした、それがバビロン捕囚です。それが2500年前。おそらく聖書はそのバビロン捕囚を経験している、あるいは経験するであろうという前後、その時代に記されたもの、それがおそらくこの聖書という形になっていったのであろうというふうに今は考えられています。今日のこの物語も恐ろしい兄のところに帰る弟の物語としては記されていますけれども、最初の読者たちはこのヤコブの物語に自分たちの状況を、自分たちの生活を重ね合わせて読んだのでありましょう。重ね合わせてここから彼らは希望を、そしてまた信仰の立て直しを、人生の意味をここから読み取っていったのでありましょう。兄エサウのところに帰るヤコブ、ここに一体どういう物語の意味が、メッセージが隠されているのか、私たちもバビロン捕囚にあっているものではありませんけれども、現実という世界の中で暮らしていれば、おそらく捕囚の民と同じような体験をします。捕囚の民に残された文学、それは言ってみればどん底の人生の文学ですけれども、その文学は、言葉はおそらくはどん底であるがゆえに、どんなものにも通じる、どんなものにも聞いてもらいたい、そういう言葉がここに記されている。それが聖書の形姿です。ヤコブが兄エサウのところに帰っていく、私たちがある目標を叶えようとする、困難が伴う、計画通りに行かない、 そういう恐ろしいとしか言いようのない体験をしながら進んでいく、あるいは恐ろしいとはっきり感情的に受け止められればいいのですけれども、虚しい、徒労、なんで自分はこんなことをしなければいけないのだ、できることなら別のことをしてもいいのではないかと問いながら進む。私たちの人生には直面に迫ったもの、迫っては来ているんだけれども、それを喜んで迎えられないようなもの、そういうものと直面をすることが少なからずあります。街道建築、私たちはその大きな希望を持ちながらも進んでいることでありますけれども、時に私たちはそれをこんなことをして何になるんだというふうに徒労に感じることがあります。特に建築委員会というふうなお役目を担っている人々は、私たち以上にこんなことをして一体何になるんだ、誰も喜ばないのではないか、そういう問いといつでも向き合っています。一体こんなことをして何になるんだ。街道建築だけではないでしょう。毎週日曜日教会に行く、それが一体何になるんだ。できることならこんなことをしないで、少し空気のいいところで過ごす、そういう時間もあってはいいのではないかというふうに思いたくもなる、それが私たちの思いでもあるでしょう。仕事でも家庭でも、いろんな場面で私たちは直面をする、向き合う、でも一体それが何になるんだ、そうつぶやきたくなることがあります。今日のヤコブ、このヤコブもできることなら兄エサウのところに行きたくはない、そういう思いがあったのでありましょう。ですけれども、彼はそこへと向かわざるを得ない。エサウとヤコブの出会い、直面、再会、これは一体何を意味しているのか、私読者それぞれがそれの意味合いを読み解く、考える答えなどおそらくないでしょう。私それぞれがここから想像すればいいんでしょう。ある人はこれを死だというふうに言うこともあるかもしれません。自分が避けたい、自分はこれを拒否したい、でもそこに行かざるを得ない、まさにこれは私の命が絶たれるという死の体験、死の準備と、これを読むこともできるでありましょう。いろいろな読み方が、いろいろな解釈が、この出会いからは、再会から読み取ることができるでしょう。ヤコブはここで一つの、つぶやきを言います。それは神様に対するつぶやきです。あなたは私にこの地に帰れと約束してくれました。あなたは私たちの子供が砂粒のようにたくさん増えるというふうに言われました。でも私は怖いんです。ヤコブははっきりとそのようにつぶやく、お祈りをいたしました。ヤコブ、信仰があるんです。信仰があっても怖いものは怖いんです。嫌なものは嫌なんです。虚しいと思うものは虚しいんです。イスラエルの民、バビロン捕囚にあっていました。彼らももちろん信仰はありました。信仰はあっても、辛いものは辛いし、つぶやきたいものはつぶやきたいし、送りたくなるようなものはあるんです。信仰を持てば幸せになるんでしょ、信仰を持てば毎日ハッピーなんでしょ、信仰を持てばあなたたちの人生はバラ色のように変わりますよ、そのような口説き文句を言う宗教もあります。ですけれども、このユダヤキリスト教、聖書を聖典とする子たちの宗教は、そんなことは口が裂けても申せません。信仰を持っても辛いものは辛いですよ、虚しいものは虚しいですよ、怖いものは怖いですよ。怖いからといって信仰を捨てる、それも一つの人生の選択でしょう。ですけれども、私ユダヤキリスト教は、怖くても辛くても悲しくても信仰は信仰として持ち続ける、それがこのヤコブの姿勢です。ヤコブは神様に訴えます。怖いんですと、できることなら何とかなってほしいというふうに言います。一生懸命一生懸命彼はつぶやきます。そしてその時に彼が取った行動はどういう行動か、少々聖書には細かくその経緯が書いてあります。自分の持っている財産をまず半分に分けました。自分の持っている財産をまず半分に分ける、これは言うなれば保険です。 予定通りにならないときに、計画通りにならないときに、辛いときに、その備えをしましょう。保険をかけました。兄が私たちを襲ってきても半分だけはなんとか生き残るようにしよう、そういう備えを彼はしました。備えを一つします。何が起こっても大丈夫なように、怖いとき、恐ろしいとき、何か起きるかわからないとき、私たちに必要なこと、それは保険をかけることですよ。何があっても最低限のものは残るようにしときましょう。そうすることがこの世の備えですよ。街道建築の例をたびたび申し上げて申し訳ありませんけれども、街道建築もまさにそういう保険をかける、全部を使い切る、やるのではなくて、何かしらこれが失敗しても大丈夫なようなことをしていこう、そういうことを考えるのがやはり教会の運営の仕方としては必要でしょう。教会の運営、献金の用い方、人の配置の仕方、私たちもこういうことを手本にしながらやっているところが少なからずあります。そして怖いものと直面をする、そのことがいざ起こるときに、徐々に相手の気持ちを探る、相手の気持ちを慰めるという次の準備にヤコブは取り掛かります。ヤコブは3つ分けました。そして1番目、2番目、3番目、エサウのものに送り出します。そして彼らに同じセリフを言わせます。エサウにゾロゾロゾロゾロと、その家畜である、まあ、家畜ですから言ってみれば当時の財産です。大きな財産を持っている者たちがいる。エサウが多分聞くでしょう、一体この行列は何だと。その時に先頭の者が真っ先に言いなさいと言って言います。これはお兄様エサウ様、あなたのためのものですと、弟のヤコブが準備したものです、これをどうぞ お受け取りください。2番目にも3番目にも同じような、まあなだめのものを持っていく、そういうことをしていけば、多分兄エサウは心許して私を歓迎してくれるではないか、そういう準備、そういう心構えというものを彼はここで表します。怖いもの、恐ろしいもの、それと出会うときにどうしたら相手が私に好意を持ってくれるか、どうしたら私たちといい関係を結んでくれるか、そういう準備を怠りなくやる、これから会うための準備、未来の準備ですね。そしてもしことが起こったときに、失敗したときにどうするか、過去への準備、ことが失敗した後への準備、そういうことも怠りなくやる。言ってみればここでヤコブがやっていることは万全の準備をするということでしょう。万全の準備をする、これから出会う前も出会った後もどうなるのか、後も先もきちんと全部備えて、さあこれからいざ怖いところへと向かっていこう。これだけの備えをしておけば、おそらくは企画書としては十分なものです。誰もこのプレゼンテーションを聞いて、いやちょっとあなたそれはここはちょっと おかしいから直してらっしゃいとはおそらく言わないでしょう。十分に企画として取るものです。そして賞賛もされるでしょう。そこまで準備してるんだったら、さあお進みなさい。私たちのこの社会でも褒められるような、そういうものがここで備えられています。準備をされています。さて物語はそこで、今日の読んだところはそこで終わっていますけれども、この物語がやがてどうなるのか、私たちはもうすでにそのことの情報を得ています。すぐ先を読めばいいことでもありますし、私たちはその物語を何度も何度も聞いて知っております。さあこのヤコブの準備した備え物、それがどうなったのか。ヤコブは一生懸命自分の知恵を使って、自分の力を注ぎ込んで、私の知恵、私の力、これでこの困難を、難関を突破しようと頑張りました。そしてこれはやがて1ヶ月後2ヶ月後に多分読むことになるんでしょうけれども、先取りして申すならば、このヤコブの準備したもの、これがエサウに届けられます。そしてヤコブもエサウと出会います。その時に エサウがヤコブに伝えた言葉、あれは一体何だ、あんなものはいらない、お前は私の愛する弟ではないか、何も準備は必要ではなかった、私たちは自分の力自分の知恵で何とか頑張ろうとします、でもそのようなものは一切必要ではなかった、それがこの物語が私たちに伝えている一つの結論です。ですけれども世の中全部そんなうまくいくはずがない、私たちはそういうふうにすぐにつぶやきます。それは聖書もよく分かっています。さてそもそもヤコブがなんでそんなに恐ろしい目に遭いながらもこのエサウとの直面、これを選ばなければいけなかったのか、怖いんだったら行かなければいいだろう、怖いんだったらやめておけばいいではないか、私たちはそのように考えます。でもヤコブはそこに行かなければならない、それを彼は運命宿命という言葉をここで使うか使っていいかどうかは分かりませんけど、それを自分の定めとして引き受けていました。一体彼はこれをどうして自らの定めというふうに考えていたのか、先ほどのヤコブのつぶやきの中にもありましたけれども、物語上これは神様がお前は兄エサウのもとに必ず帰る時が来るよ、兄エサウと向き合う時が来るんだと、その家を出た時に、家を出てから30年ばかりの月日が経ちましたけれども、30年前に言われたその言葉がヤコブはしっかりと心に留めていたからこそ、その兄のところに帰るという決断をいたしました。そういう定めを引き受けました。さて私たちの定めとは一体何でありましょうか。ヤコブは神様からそのように言われた、だから帰ることができた、頑張ってても帰るという決断をし、いろいろな準備をしたけれども、それは必要なく迎えられた、ハッピーエンドを迎えられた。だけれども私たちの定め、私たちの行くべきところ、それは一体どうやったら見つけることができるのか。神様のヤコブのように神様からお前の行くべきところはここだよというふうに示されているのならば、私たちはこのヤコブのようにヤコブを真似してでもやることができるでしょう。ですけれども私正直申しまして、一体神様から何が示されているのかわからないという思いがあります。街道建築、それも本当に神様の思いなのか願いなのか、それもわからないという正直な思いを誰しもが抱えています。私の未来は、私のこれからは本当にこれでいいのか、私の行くべきところは一体どこなのか、本当は自分が勝手に思い込んでいるだけで、時代に流されて流行に乗っかっているだけで、本当に私の行くべきところはどこなのか、それは分からないというのが、私たちの自らを振り返った時の一つの感想、感覚なのではないかとも思います。ヤコブは羨ましい、いいですね。でも私は違います。物語をもちろんそういうふうに読むこともできます。ですけれども、2500年前、捕囚の民にあった人々がこれを読んだと、私は最初申しました。捕囚の民が一体この物語をどのように読んだのか。彼らは帰るべきところ、それは自分たちの故郷です。イスラエルです。イスラエルにやがて帰ることができる。イスラエルに行くことができる。そういう思いでこれをおそらく読んだでしょう。それは捕囚の民の体験だからそう読むことができたということにおそらくとどまるものではないでしょう。捕囚の民にとっての愛する母国、愛する場所、そこに帰ることができる。それは今彼らが捕囚にあっていますから、夢も希望もありません。いつ帰れるという保証も何にもない真っ暗闇の中で日々奴隷としての日々を過ごしている、屈辱的な毎日を過ごしている、そういった時にこういう物語を読んでも一体それが何の慰めになるのかというふうに感じる人々もおそらくは中にいたでしょう。でもおそらくは皆同じ思いを抱いていたでしょう。イスラエルに帰る、自分たちの国に、約束の場所に帰る。それは私たちの今の言葉で表せばどういうことか。 私たちはこの物語がどこか私たちと遠い物語であるというふうに感じることがあります。イスラエルの人々のその苦しい経験、それも私たちと遠いというふうに感じる時があります。ですけれども、ここで語られている神様の約束、お前は必ず元の家に帰れる、お前には必ず子孫が繁栄する、この約束は一体ヤコブの心に、そして保守にあっているイスラエルの民の心にどのように響いたのか。あなたの本当に願っているもの、それは必ず叶う、そういうメッセージでしょう、そういう言葉でしょう。私たちはこの物語が羨ましいという、この物語は関係ないという、それは一体どこに私たちが関係ない、距離がある、私たちとそれこの物語は違うというふうに思ってしまうのか。それは私たちが本当に欲しいものを分かっていないのか、もしかしたら諦めてしまっているのか、適当に手に入るものを本当に欲しいものというふうに置き換えてしまっていると、この物語が一体何の話か分からなくなります。ですけど私たちは真剣に自らに問いてみましょう。何が一体私は欲しいのか、何が一体私は必要なのか、その欲しい必要なもの、それは必ず神が与える、それが聖書の約束です。それがこの2500年間聖書が読み継がれてきた理由です。適当に欲しいもの、それが今日与えられない、人生のうちで与えられない、だからといって神様を選ぶ、それは辻違いです。適当に欲しいものは私が勝手に思い違いをして欲しい欲しいと言っているだけです。でも本当に欲しいもの、一体何が欲しいのか、何が必要なのか、それは本当に私たちが自分自身で問わなければなりません。問うて聞いて、これが私は欲しい、そういったものに出会う、そういったものに出会う前に、実は神様がそれはお前に与えることになっていると言っているのが、このヤコブの物語が私たちに補修のためにヤコブに告げた本当の意味合いでしょう。このヤコブの物語、私たちは何が本当に欲しいのか、自分たちの心の中をもう一度深く深く顧みる必要があるでしょう。この教会は本当に何が必要なのか、それを一生懸命問い続ける必要があるでしょう。日本の教会は、この日本は一体何を本当に欲しがっているのか、何が本当に私たちは行きたいと思うところと思っているのか、それさえ見つけられれば、私たちはそこにすぐにたどり着くことができると言っているのがこの物語です。私どもの教会、教会学校のご父兄でありますけれども、東野圭吾さん、その言葉を私たちは共に聞くことが1年前にございました。もう少し、1年とは言いませんけど、もう少し前でしたけども、東野圭吾さんがこの聖書を読んだときに、彼は自らも言葉を書く人ですから、自ら言葉を書く人は人がどのように言葉を書いたのかということにも敏感なんでしょう。東野さんはこうおっしゃいました。聖書はビッグデータですよね。それまでの人間の英知、経験、それが全部積み重なって語られている、それが聖書ですよね。僕は聖書を読むのが面白くてしょうがない。自ら人を喜ばせる、自ら人に興味を持ってもらう、そういう言葉を一生懸命編み出している人ゆえに読む読み方、それがまた私たちにも大いな刺激になりましたけれども、まさに東野さんがおっしゃったことは真実でありましょう。これは聖書がまとめられたのは2500年前と申しましたが、それ以前から何千年と人々の心の中で真実として語り伝えられてきたものが聖書の形になりました。たくさんのデータ、たくさんの統計、それによって作られたのが神話です。嘘偽りではございません。私たちが本当に必要なものを 見つける。本当に我々が行くべきところはあそこなのだということをきちんと見定める。そうすれば人は必ずそこにたどり着くことができる。そのように世界はできている。神はそのようにこの世界をお作りになった。それが私たちが守り伝えてきている聖書の内容です。エサウ、ヤコブ、この直面に次回読むところですけれども、ヤコブは神様と格闘いたします。聖書の信仰というものはそういうものです。人類の歴史というものはそういうものです。怖いけれども行かなければならない、行きたいところがある。そこには必ず行ける。そしてそれは神様と格闘をするかのようにしてまでも私たちはそこにたどり着くことができる。願ったらすぐに叶うよ、そんなものがデータとして蓄積されるわけがありません。戦って戦って、祈って祈って、掘って掘って、汗を流して、本当に私が欲しかったものはこれなんだ。私たちはそれと出会う約束を携え、それを信じて自らに問いながら、私たちのこれから未来に希望を持ってこの旬をまた歩みを続けていきたいと願います。お祈りいたします。聖なる神様、私たちはまだ自らの心にも気がついていません。自らの本当に必要なもの、欲しいものにも気がついていません。世の中で流行っているもの、人が持っているもの、人が作り出したもの、人の作ったものに惑わされ、あれも必要、これも必要、あれも欲しいというふうに思いないものです。本当に欲しいものはもはや叶わぬもの、もはやそれは手に入らぬものと諦めて、私たちはそれをいつの間にか忘れて、欲しいものは人の作ったあれでございますというふうに思い違いをしている小さなものです。神様、どうか私たちが忘れてしまったかもしれない、諦めてしまったかもしれない、その本当に必要なものを、本当に大切なものを、本当に行きたいところを私たちが思い出し、あなたによってそれがすでに約束されていることを信じることができますように。信仰を持つことは戦いでもあります。どうかそのことを私たちがしっかりと心に受け止めながら、この日々を歩み進んでいくことができますように。あなたの恵みのうちに置かれている大いなる幸い、それを信じつつも私たちが体験することに心を奪われることなく、変わらぬ信仰を持って進み行くことができるように守り導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。